皆さんこんばんは。世界一のテーマパークに学ぶディズニーランドの魔法始まります。皆さんこんばんは。 CDL キャリアデザイン研究所代表取締役の斉藤隆と
ヘアのフェイススタイルの本郷理恵子です。
やりえちゃんこんばんは。
パフパフパフ。
月に1回ですか。
月に1回ですが、
はい、今日もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
まあ、前回のね、はい、海外、ギリシャエジプトの話から飛んでですね、
飛びます、はい、
今日はどんな話をしようかなと思うんですが、はい、実は今日私ね、岡山理科大学で毎週水曜日は授業があるんですね、
はい、
で今日受講生520人なんですよ。でこの学生たちに、はい、まあ、何を伝えようかなということなん で、で実はこれ全員が4年生なんですね。なんで大体もう就職が決まってて、じゃあ社会出てどうするかっていうところのヒントっていうところで今授業やってるんですけど、
はい、
なんと私のね、師匠がね、土井英二さんっていう方なんですよね。まあ、知ってる人は知ってるんですが、はい、出版プロデュースされてる方でね、
はい、
1日1回ですね、あのビジネスブックマラソンっていう
上がってきますね。
私登録してますよね。
登録してるんで、
はいはい、これあの無料で登録できるんですが、はい、1日1冊書評が届くんですね、でこれ普通に考えたら、毎日1日1冊1冊の本が上がってくるということは、一体どんな読み方してるのかと思うじゃないですか。だいたい1日ね、3冊から5冊読んで、その中から1冊を決めてるらしいんですね、でいうことは、実は1日だいたい10冊から15冊ぐらいが検本されてるってことなんですよ。でも今ね、6000何百回なんで、
はいはいはい、
実はもう17年18年ぐらい、
すごい、
毎日一冊こう、ちょっと信じられない感じですよね。まあ、そういう方が僕の師匠なんですね、
はいはいはい、
でこの登録をまず学生に全員させてですね、まあ、今の学生は本を読まないんですよ、とにかく、
はいはいはいはい、
ということでまずここから入っていこうということで、はい、まあ、土井英二さんってことなんですね、
はいはい、土井英二さんって言ったらもう私あの本も書かれてて、あの買ったことあるんですけど、はい、あの本の読み方とかも ね、あの書いてくださってるのがすごく、私その本を読んでから、本の読み方、読むことに対してのストレスがめっちゃ減りました。
なるほど。
あ、そうです。だから、あ、本って前からちゃんと綺麗に読まなければいけないというふうな、なんか思い込みがあったんですけど、本の楽しみ方とかも書いてくださってたんで、私はね、結構あの土井さんの本を読んでから、あ、自分が本を読むことに対してのハードルがぐっと下がったんで、それはすごい良、ね、かったですね、
はいはい、ちょっとタイトル忘れたんですがプロはね、どこに線を引いているのかっていうね、授業で使ったりしたんですけど、
それよかったんで、あと私そのやっぱこんまりさんね、あの世界のときめく片付けですかね、あの片付けの、
ときめきの魔法ね、
そうそうそう、
あれをプロデュースしたのが、まあ、土井さんで、
あ、そうですそうです、ね、
でも今世界で1300万部1400万部売れてるっていうぐらいなんですね、
すごいです。
だから僕はその前半の土井さんのところをよく知ってて、で実はリエちゃん、
あ、そうなんです。私はですね、そのこんまりさんの、が海外に出てから活躍したというのは、実は旦那さんのプロデュース力によってですね、こんまりさんの良さが世界に羽ばたかれていたというか、
すごいね。
で私それ4年前に、実はそのご主人の存在、川原拓海さんっていうお名前なんですけど、はい、本をこう Be Yourself という、あの題名のね、あの本があって、それ読んだ時に、なんてこの人のこの本は読みやすいんだろうと思って、読み終えた1年後ぐらいにですね、私が入った勉強会のなんか共通点みたいなの、あ、すごく私ってこういう内容が好きなんだなと思ったら、実はそのこんまりさんの旦那さんも私と同じ勉強会に東京にいた時代ずっと行かれてたっていうのも聞いてですね、なんかすごい共通点を感じて、でプラス私がすごく仲良くしてる尾道に住まれてる方のお子さんだったという、あ、後から知ったんですけど、
そうなんだ
そうですそうです。でこの間そのご両親がですね、その川原拓海さん呼んでくださって、
あの
実はご主人がプロデュースをし始めてから、こんまりさんってネットフリックスの、動画配信の中で は世界一を獲得してて、映画界のアカデミー賞と言われるドラマの、ドラマではそれエミー賞とかあるんですよ、を獲得されてるんですね。
ちょっと待ってね、ネットフリックスで1位なんてどのくらいの再生なんですか、
はい、いやそれちょっと私も分か
んない。何億回だよ、ね、
多分世界なので世界ナンバーワンを取られてて、でその中でなんかこんまりさんの今までのこう長い経緯、本当に片付けによって人生がこう変わっていった中で、今回その海外に行ってネットフリックスの話が来たらしいんですよ。でその時に、うん、ネットフリックスの方はもうすごいプロデューサーがたくさんいるじゃないですか、もう敏腕プロデュース、世界から、ね、こう引っ掛けてきた素晴らしい人たちがいるわけで、うん、そういう人たちがこういう番組だったら売れるっていう、もうハウトゥーがあるわけですよ。でそのハウトゥーは劇的ビフォーアフターみたいな感じだったんですけど、こんまりさんの片付けって実は人間って平均1万点の持ち物を持ってて、
うん、
その1万点一個一個を、うん、ときめくかときめかないかって言って、ときめかないものを捨てるという、これ1万回の決断をするらしいんですよ。でそれを通じて自分が人生で大切にしてるもの、それから今までなんかずっと心にとどめてたものっていうのを、自分をと対峙することができるのがときめく片付けなので、劇的ビフォーアフターにはならないって話で、一回お嬢になったらしいんですよ。
ちょっと余談でいい、
はい、
僕ね家の服全部一回それ、はい、本読んでね、
はい、
ときめくかときめかないかってね、
うん、
やったんですよ、
はいはいはいはい、
なんとそれやらないときは、あこれは絶対使うからってね9割は置いちゃうんですよね、
はいはいはいはい、
ときめくかときめかないかやったらね、うん、なんと7割捨てちゃいました。
いやそうなんです
ね、
だから結構そのときめくかときめかないかっていうのも、実はこんまりさんもなかなか物を捨てない人がいたときに、大切なのとか、なんか思い出の品なのって聞いたら、いやーというかときめくのって言われて、あときめかない、パンって捨てたらしいんですよ、
うん、
それがきっかけでときめくっていう言葉を使い始めたらしいんですけど、でもまあおじゃんになりかけたけど、しっかりと自分たちがこれを10年後このドラマを見た時に、この動画をね、本当にこれで良かったと思えれるような動画を配信するためには、この1万点の決断を省けれないと、
うん、
そんな劇的ビフォーアフターにはなら、まあ、結果的にはなってるんですけど、うんうんうん、でそこをしっかりプレゼンした結果、うん、よし分かったって言って2019年1月に配信が決まったんですよ。
よく覚えてる。
そうで、もうでも自分たちのこのときめくが本当に正しかったかどうか、
うん、
これでいいのかどうかって思ったけど、1月1日、うん、もうネットフリックスのプロデューサーが電話かかってきて、匠すごいことになってる、
うん、
もう世界で再生回数がナンバーワンになってると、う
ん、
でそこでときめくっていうことを大切にして、いろんな人生をこう、ね、選択していくっていうのは大切なんだっていうことが確信に変わったっていうお話があります。
ちょっと個人的に言っていいですか、
はい、
私女性に対してときめくかときめかないかっていうそこの視点しか今までなかったですね。
もしかしたら間違ってないかもしれない。
あ、間違ってないかもでもね、確かに自分でやった時にね、本当にね、うん、ときめくかときめかないかで捨てた時に7割捨てたってことは、うん、そのやっぱりフレーズって、うん、とても意味があるなと思いましたね。
いや、まあね、川原さんが言うには、うん、国とか人種とかいろいろあるけれども、うん、大陸は海がでへっこんでるか出てるかだけで、
うんうん、
陸つなぎでみんな一緒ですって言ってました。だから別だと思わずに、ときめくは世界共通だから、やっぱ人生の選択もなんとなく楽そうだからじゃなくって、うん、ときめくと自分がなんかすごくキラキラ輝けると思った方をやっぱ決断していくって大事だなと思います。
なるほど、
はい、
ちょっとねまだまだ聞きたいんですが、
はい、
今日のキーワードは、
はい、
ときめくかときめかないかで行動に変えていこうと、
はい、
いうことですね。
さすがです、
はい、
はい、
ではいつもの
ラブ
ドリーム
ハピネス、
ときめこう